KBS ラジオ AM1210 生放送でお届けしています。さて今日は早いもので10月の声を聞きました。ここからは新番組皆さん方にお届けしたいと思います。今までですね金曜日ののりえグリーンのアロハフロムケーズ第1第3金曜日の午後5時からお聞きいただいていた番組アウェイクビューティー千歳さんとの番組だったんですけれども、おかげさまで本当に多くのリスナーの方たちに千歳さんの番組を聞いて元気が出ましたとか、今の自分に話しかけてもらっているようでした、千歳さんの声で涙が溢れましたなどなど多くのコメントをいただいてきました。そんなリスナーの皆さんのお声を反映して生まれたのがこの番組です。ソホ入浴ヘアサロンオーナーの千歳さんと本当のあなた自身を見つける旅に出てもらおうと思います。早速千歳さんをご紹介させていただきたいと思います。千歳さんこんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。
千歳さん、今までは金曜日にね、アウェイクビューティーという番組でお送りしていて、
はい、
衣食住ならぬ美食住なんていうお話をしてきたんですけれども、千歳さんがスピリチュアル系のお話をしてくれたりオーラソーマのお話をしてくれるたびに本当にコメントがたくさん届くようになりまして、皆さんから待ってますとかもっと聞きたかったなんていう皆さんからの声で生まれた番組とも言えます。今日1回目の放送となります。嬉しいですよね。
ねえ、ありがとうございます。嬉しいです ね本当に。
千歳さん、今まで金曜日の番組でいろんなお話ししてこられましたけれども、
はい、
今日からここでまた新しく千歳さんのハートの中をね語っていただきたいなと思うんですけど、相変わらず台本なし
ねえ、いつもそうだよ ね
もう台本なし。そして今日は新しい番組タイトル何にするってお話をして、降りてくるまで待とうという話でで
ものりえちゃん考えてくれた、うん、ねこれいいじゃん。
本当、
うん、すごくいいと思う。
え、そんなこと言ってくれます。
ちょっと難しいけど。
そう、ちょっと難しいこれは私と、うん、まあ、番組プロデューサーと考えた、うん、まあ、ロビンもね、うん、この言葉好きなんていう話で、ちょっと話をしたんですけど、セレンディピティっていう言葉、はい、例えばこれがこの番組のタイトルにならなかったとしても、うん、今まで千歳さんが私たちに教えてくれてきたことってセレンディピティっていう一つの言葉にまとまるんじゃないかなって思ったんですよね。難しい言葉でしょ。
難しい、
ね、
なかなか聞かないよね。
聞かないんですよ、うん、あの BTS 好きな方なら、うん、あ、ジミンがこの曲歌ったなって思ったといらっしゃるかもしれないんだけど、ね、うん、でもセレンディピティって偶然に、例えば幸運に出会うこととか、
うん、
思いがけない人とご縁がつながることとか、でそういったいろんなことが全部相互作用してあなた自身の幸せにつながっていく、そんな意味を持つんですよね。
へえ、うん、すごい素敵な言葉ですね。
本当、
うん、
いや、じゃあ千歳さんがこの言葉でいいよっていう言葉が降りてきたらぜひ教えてください、
ね、一応じゃあこれで始める、
うん、本当じゃあ仮セレンディピティでいきますか、うん、今日は
仮セレンディピティいいかも、
ね、うん、じゃあ台本なしの千歳さんとのトークをこれからね、うん、続けていきたいと思いますけれども、
はい、
日本のね不安の方たちもたくさん聞いてくれてると思うのでぜひお付き合いください。さあ千歳さん、早速なんですけれども、今までねオーラソーマのお話たくさんしてくださいました、
はい、
このオーラソーマについて今回は、まあ、新番組の1回目ということで、不安の方はもうご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけど、ぜひオーラソーマについてもう一度、一体オーラソーマって何なのかというところからお話しいただいてもいいですか。
はい、オーラソーマっていうのは、まあ、皆さん見たことあるかな、あの2本のボトル、うん、2本の色が2層に分かれているボトルで、はい、ちょっとこう化粧品なのか何なのかしらって思うような、うん、
はいはい、
あの綺麗なボトルがブワーッと並んでますよね。あれがあのオーラソーマ、イギリス生まれ の、うん、あの色彩心理学、カラーセラピーになるんですけど、まあ、これを初めて見た時に私はかなり衝撃を受けまして、うん、でそれでその衝撃から何なんだろうって言って調べていったんですね、
はいはい、
初めて出会ったのはもうこの間30年ぐらい前かなと思ってたんですけど、はい、よく考えたら25年ぐらい前です、
でも25年間、うん、本当に夢中で勉強をして、うん、そして講師になられて、はい、今でもそのオーラソーマのねお教室を持ってらっしゃる、その25年追いかけてきたそのそもそものきっかけって何だったんですか？
ねえ、だからなんか何のために自分は生きてるんだろうとか、何を目的にというか、何をするために、うん、この時代に生を受けたんだろうとか、なんかいつもそういうことを考えてる子だったんですよ、私、うん、小さい頃から、
おませさんだな、
ね、なんかね、うん、そう、それで一番は小学校4年生の時かな、あの星の王子様っていう本を読んで、うん、あのこの世の中で一番大事なものは目に見えないものなんだよっていうあのフレーズにガーンと来たんですね私で、母にねえ、この世の中で一番目に見えないものって何って聞いたら、うん、そう聞いたの、
お母さんがなんて答えてくれたんですか？
なんだろうってなんだろうねって、あのちいちゃんそれを見つけてみたいなことを言われて、
わわ、いいお母さん、
まあいいお母さんというか、まあ、適当に答えたんだと思うんですけど、でなんかそういうのがずっとあって、でいわゆるその目に見えないものとかそういうものにものすごくこう興味を持つようになってたんですよね、小さい頃からだんだんだんだん。だからそういうものが、まあ、オラソーマのこのボトルを見た時にあのバシッとはまったというのは、うん、あまりにもあの私初めてこのボトルを見たのがサンフランシスコだったんですよ。サンフランシスコのちょっとこうなんていうのかな、ニューエイジの方たちが集まっている、うん、こうちょっとしたショップでいろんなそういう本とかお香とか石とかクリスタルとか、うん、もう本当いろんなものがあって
サンフランシスコらしいお店かもですよね。
そうそうそう、
ちょっとあの、
そうなの、
まあ、一見怪しく見えるお店ってたくさんありますよね。
そうそうそう、うん、でちょうどその時に、うん、あのうちの娘が夏のサマースクールに行ってて、それを時間つぶしでそのお店に入ったの、一人で。そしたらこう穴蔵のようにこうなん細長いその一番奥の方でこのボトルたちが光を放ってたわけですよ。
なるほど。
そう、それで私はこう引きつけられるようにそこに行って、はい、でこれは何ですか？化粧品ですか？香水ですか？って聞いたの。
一見そのボトル香水に見えますよね。
そうそう、見えたの。すごい綺麗で、うん、そしたらそこにいたあの髪の毛が私よりもはるかに長かったレゲエのお兄ちゃんがその中で一本チューズしてって選んで、うん、そしたら今の君の心がわかるよ。言って、で私えって言いながら、もうなんかドキドキしながら、えこのボトルに惹かれますって言って選んだの。そしたらそのボトルが名前が33番のボトルで、ドルフィンっていうボトルだったんですよ。そう、それが上がロイヤルブルーで下がターコイズのボトルで、
ロイヤルブルーとターコイズ
のボトルで名前がドルフィンで、その時にえあのドルフィンって言って、でちょうどその日の朝、あの私たちがあのちょうどあのお家の前が海だったんですけど、その海に5頭のイルカが来たの、でお母さんイルカ、お父さんイルカ、それ子供が3人みたいな見えたので、あの娘たちとあの見て見てってイルカの親子がいるよっていう会話をして、その日の午後だったのね。だから私びっくりしたの。
すごい、それこそセレンディピティじゃないですか。
あ、そっか、
偶然出会うもの。
そう、 そうなの。それでもう
ちょっとゾクゾクし
てね、びっくりして、私あの、え、私今朝イルカ見たのって、
うわ、
どうしてだから呼ばれたのかなみたいな。そう、そしたらその時にそのレゲエのお兄ちゃんが、このボトルのメッセージはねって、小さな心の声に耳を澄ませてっていう意味があるよって私に教えてくれたのね。で、小さな心の声ってどういう意味ですかって聞いたら、あの見ないようにしようとか聞かないようにしようとか知らなかったことにしようじゃなくて、本当に自分の内側の自分の声を大切にしろっていう意味だよって。
うわ、深い、
うん、ね、だからそう言われたので、なんかその時あんまりピンとこなくて、あ、そうなんだって、うんうん、でこのボトルを体に塗るとそれができるようになるよって言われて、うん、でそのボトルを1本お買い上げしたわけですよ。
はい、そのイルカちゃんをね、ドルフィンの33番。
そう、それで、 だけどもったいなくてなかなか使えなかったのね。
だって綺麗ですもんね。
そうベッドサイドにずっと置いといて、うん、1ヶ月後ぐらいにやっぱりこれちょっと使わないともなんか変わらないんだなと思って、あのボトルを左手で振ってねって言われたから、うん、もう言われた通りに左手で振ってこう体に塗ってったの。そしたらそれからまあ 2,3 週間過ぎた頃なんとなくふっとあそうだと思ったことがあったのね、はい、うん、で私東京でこうインテリア関係のちょっと仕事をしているんですけれども、うんうん、その時に私がこうしたらいいのになって思ってることをちょっと反対されてたわけ、
うんうんうんうん、
でだけど、うん、でも絶対そうした方がいいのになっていうのがずっとあったんだけど、うんうんうん、なんかこうでもみんなも反対するしと思ってまあちょっと聞かなんか見なかったようなことにしてたんだろうね、うん、自分で。でもやっぱりこれ絶対こうした方がいいと思ってそのことを言ったの、
うん、
そしてじゃあそうしようってなってそのように動いてったら非常にその一つの仕事がうまくいったのね。で当時私はバンクーバーに住んでたんですよ。でその時にあ違う違う違うよ、その出会った時はバンクーバーにいたんじゃないわ、バンクーバーにいたのはその後だ、
ああ
のべあのテスト受ける時ですね、私がオーラソーマを学ぶ時がバンクーバーに住んでた。でその時はまだ日本にいたんですね。でそれで日本からサンフランシスコにちょっと夏の間
夏の、
うん、子どものサマースクールで、はい、うちの娘たちがインターナショナルスクールに行っていたので、うん、長い夏休みがあるんですよ3ヶ月間の、うんうん、でそこで行ってたんだ。その時に出会ったんですね。それでそれがきっかけでそのボトルの答えがきっかけでビジネスとかもうまくいき、そして私バンクーバーに住むことになったんですよ。そうそう、
すごいな。
それがなんかきっかけで、まあ、ちょっとなってバンクーバーに住むことになるんですね。でその時になんとなくいや面白いなこのボトルってってなんかこれを使ったから何かが変わるというよりもこれを使うことでなんとなく一つの自分の中の目覚めが起きたわけ。それで、あ、オーラソーマってなんだろうと思って、それから半年ぐらいした時かな、いろいろ調べて学んでみようと思ったんです、はい、うん、それが出会い、
イルカとの33番ドルフィンっていうボトルを手に取ったところからが出会いなんですね、
う
ん、
そうなの。でそれでね、うん、このオーラソーマを学んでいる時に、はい、学んだことなんだけど、オーラソーマの勉強の中でキリスト教とか仏教とかいろんな宗教も学ぶんですよ、
うん、
なぜなら宗教にも色があるから、いろんな、そう、全て人類は全て色があるっていう、初めに言葉ありきで色ありきっていう、そのいろんなことを学ぶんですね、
はい、
でその中でブッダが言った言葉で地球上で悟りに至ることができる存在が3つあるって、うん、その順番が3つあるって、
はい、
でそれがイルカ、クジラ、3番目が人間って、これ面白くない？
面白い。
そう、悟れるんですって、イルカとクジラと人間は悟りの境地に入ることができるっていう、まあ、ブッダの言葉っていうのを勉強したことがありましたけど、
面白い。
そうで、だからもう本当にそのイルカとかクジラとかこの33番のボトル、ドルフィンっていう名前のボトルなんですけど、うん、メッセージは目的のある平和っていうメッセージがあるのね、
うん、
このボトルに、
うん、
だからこう平和っていうのはこう目的を持って平和を自分が作っていくっていうメッセージのあるボトルなんだけど、そういうなんていうのかな、非常に小さい人間の私たちが大きな海に挑んでいくような内容がたくさん詰まっているのが、
うん、
このオーラソーマだったんですよ。それで私は真剣に学んでみようって思って、うん、オーラソーマの世界に入りました。25年ぐらい前ですね。
うわ、このオーラソーマをその学ぶ、うん、この頃ね、25年前って今おっしゃいましたけど、うん、今のようにネットで簡単にね、
そう、
情報を仕入れることなんかができない時代だったでしょ、
う
ん、
そう、
どうやって学んでったんですか？
でもね、 ホームページっていうのはちらほらでき始めてたんですよ、はい、
その頃
その頃も、うんうん、で私はもうその頃からパソコンを使ってたので、うん、オーラソーマってやると、まあ、日本語ではあんまり出なかったんですけど、はい、やっぱりイギリスが本拠地だったので、意外と英語ではたくさん出てきたんです。
ああ、そうか。まだ日本では、うん、オーラソーマをしてる方なんてもう本当にいない時代でしょ？
でもね、もう入ってました。
入ってはいたんだ。
入ってはいました。もう本当に先駆者の方がいて、その方が、入れていたんですね、日本でも。で、私、それから数年後ぐらいだったと思いますけど、私が、オーラソーマを知ったのは。うん、で日本でも学び、イギリスでも学びっていうことをやってきたって感じかな。
イギリスでのそのオーラソーマの学びって、うん、ちょっと想像がつかないぐらい大変そうなんですけど、
ね、もうだからやっぱり英語っていうもう本当にハードルが高いものが目の前にあったから、日本語でやっぱり学びたかったですよね。難しいし、ね、うんうん、なんかコーヒーくださいっていう英語じゃないじゃないですかだからもうなんか本当に聞いたこともない単語がたくさん出てきて、でもう本当になんか英語の勉強にもなりましたね。一生懸命英語も勉強しました、その頃。
それはちょっとさ、うん、前金曜日の番組でもちょっと教えてくださった話ですけど、うん、オーラソーマを学ぶために本拠地であるイギリスまで通ったっていうことですよね。
はい、
情熱と努力がすごいですよね
あとオーラソーマが一番最初にこうブレイクしたのがインドだったみたいですね。
意外。
そう、うん、インドのオショウっていう、はい、非常にこうスピリチュアルなコミュニティでものすごく大きくなったりとか、うん、あとはセドナ、アメリカのセドナ、シャスタ、
有名なヒーリングの場所、はい、シャスタはチトさんが大好きな場所、
大好きな場所で、そのシャスタ、マントシャスタにもオーラソーマのボトルを飾ってあるサロン見ましたし、セドナのエンチャントメントリゾートっていう、うん、セドナって5つこうボルテックスっていうのが5つあるんですけど、うん、その1個のボルテックスの中にエンチャントメントリゾートっていうすごい素敵なリゾートホテルがあるんですよ、うん、でそこ本当に素敵で、その中にミヤモスパっていうスパがあって、うん、そこは本当にハリウッドセレブが自分のプライベートジェットで通うっていうぐらいすごくこうなんかセレブリティな方が通うスパなんですって。でそのスパもう本当予約取れなくて、うん、私がこうそのエンチャントメントリゾートに滞在した時もそのスパの予約を入れようとしても3ヶ月ぐらい先まで埋まってるのね
すごいな。
そう、でもそのスパの入り口にあるショップには入れるって言われたので、はい、ショップだけ行ったんですよそしたら
興味が尽きないじゃないですか。
もうそしたらそのショップにオーラソーマのボトルが飾ってあったんですよ。もう私あれを感動して嘘と思って、で外人の方がそこでオーラソーマのボトルのを使った全身のマッサージ、オーラソーマのボトルって体に塗っていくものなので、自分がボトルを106本あるボトルからボトルを4本チョイスするんですね、うんうん、でちょっとした簡単なリーディングをしてもらって、ボトルからで2番目に選んだボトルを私の体に塗ってマッサージをしていく全身マッサージがあったんですよ。うわ、でもうそれもう絶対受けたいと思って、うん、もう本当お願いして、はい、でその滞在にはできなかったんだけども、その後行くことができて、それでオーラソーマのボトルを使ったエステを受けることができました、
うんうん、どうでした、
うん、もう本当に気持ちいいんですよ。でいずれそれから20年後ぐらいに私はその施術を学ぶことになるんですよ。
うわすごい
イギリスで、
うわ、うん、それ壮大なストーリーですね。
そこで初めて受けた時から20年後にオーラソーマの社長会長から呼ばれて、ぜひこれを学びなさいと言われて、もう半ば強制、半ば強制的にですけど学んだ方がいいと言われて、イギリスのもうチャリスの井戸のすぐそばのそこで習いました。2週間缶詰で。
うわ、
うん、その時ちょうどオーラソーマがオーガニック のボトルのエネルギーの入った化粧品をローンチしたんですね、
うんうんうん、
でそれに合わせて私もちょっとそれを習うことになったんですけど、なんかこう全部こう点と点が線でつながっていきましたね。
本当ですね、うん、その偶然の出会い が本当にまさに点と点が線でつながっていくセレンディピティですね。
確かに
どうしてもこじつけようとしてますけど私
そうだからオーラソーマって本当になんか、うん、みんな多分のりえちゃんもほらうち来てくれた時に、はい、ボトルをわあすごい楽しいって選ぶのがもし楽しいって言ってたじゃない、うん、なんか楽しいよね。
楽しいんですよ、うん、で面白いことに、うん、毎回気になる色が変わってくる、うん、私が好きな色っていうのはもちろんあるんですけど、うん、好きな色じゃない色でも、うん、気になって仕方がないことがある、
うん、
本当にこの色のパワーってすごいなってその時感じるんですよね。
そしてこのボトルには、うん、ソイルトゥソウルって言ってオーラスイギリスのオーラソーマに農場があって、うん、もちろんオーガニックでもプラスバイオダイナミック農法で作られた植物の花とか茎とかそういう色が色なんですよね、
うん、
だからソイルトゥソウルで本当土の中のエネルギーがボトルに移ってる。そしてあとクリスタルのもう全部液体化されたものが入っているので、うんうん、ピンクにはピンク、例えばローズクォーツとかグリーンのボトルにはエメラルドとかブルーのボトルにはサファイアとかそれらが液体化されたものが入っているのでそれを私たちの体に塗ることによって体の表面にある14万7千のナディという毛穴を通してそれが私たちの体のチャクラに入っていくんですよね。そうするとそこから目覚めが起きていくという、だからボトルを使うと意識が変わるというのがこのボトルの魔法なんです。
その意識をボトルによってオーラソーマの色やその石が溶けていった石が私たちの体に入っていくことで私たちの意識が変わっていくっていうことなんですか。
そうなんです、変わっていくの。どんどんどんどん意識、いわゆる意識に光が入る、まあハートに光が入ると思いますけど自分の進化するというのかな、簡単分かりやすく言うとこうあってこうあってこう目覚めというか、なんかああみたいな、なんか分かんないけどあ分かったみたいな、うん、ガッチャーって感じで、ね、
ガッチャーなんだいやこのね、金曜日の番組で千歳さんが、うん、まあ短い時間の中でね一生懸命このオーラソーマンを話してくださって、本当にたくさんの方たちからメッセージをいただいて、聞いていて私のことを話してくれているわけでもないのに私のことを話してくれているようで涙が出たとか、元気になったとか、うん、もう一度頑張ってみようと思いますなんていう言葉をたくさんいただいた、そんなお声で本当に背中を押していただいた形でこの番組が今独立して始まったわけですけれども、うん、そういう方たちに、そしてこれからまた新しく番組を聞いてくださっている方たちに、うん、千歳さんの学んできたことを通してもっと元気になっていただけたり幸せになってもらったり、悩んでいる方の悩みが解決できたら、その解決するお手伝いができたらいいななんて今思いながら番組をお届けしているんですけれども、これからは、第1、第3火曜日の夕方6時から放送させていただくわけですけど、はい、千歳さんにお願いしたいなって思っていることが一つあって、
うん、
番組の最後に千歳さんから色のメッセージをリスナーの皆さんに伝えていただきたいなって思ったんですね、
うん、
で例えばリスナーさんたちから質問も受け付けていきたいなって思ってるし、
うんうん、
そんなメッセージにも答えていけたらいいななんて思ってるんですけど、
うんうんうん、
今日もちょっと時間がまたもう本当に千歳さん何時間でも聞いていられる、さすが講師、うん、と思いながら私は聞いてたんですが
いやいや
今日は千歳さんにオーラソーマって一体何かという簡単な説明と、そして、千歳さんがオーラソーマに出会ったきっかけっていうところまでお話を伺いました。なので次回からはまたこの深くない学んでいった続きをお聞きしたいと思うんですが、
はい、
お時間が残り少なくなりましたので、今日皆さん方にお伝えする色、その色についてのメッセージをいただけないでしょうか。
はい、じゃあ本当に今私が1本目に選んだボトル、うん、33番のドルフィンのボトルから、
はい、
ターコイズ、
はい、うん、嬉しいな、今日の色はターコイズ、
今日の色はターコイズで、
うん、
はい、ターコイズってね、本当にハワイを代表するような色だと思いますけど、海とか、ね、
海と空ね、
空とね、
はい、
でやっぱりターコイズの一番のメッセージっていうのは、うん、自由、フリーダムっていうメッセージがあるんですね、はい、でもこれはあの責任のある自由っていうのが本当のターコイズのメッセージで、うん、あの責任のある自由っていうのはあの本当にあの何でもいいよね自由でっていう自由ではなくて、あの自分の人生に責任を取れるっていう、うん、だから本当にあの自分の人生に責任を取れる人だけが本当に自由な人生を送れるんですよというメッセージがターコイズなんですよね。だからこのターコイズの海でイルカやクジラは自由に泳いでいる、うん、であとはあのコミュニケーションっていう言葉もターコイズのメッセージなんですよ。で、そう、でそのコミュニケーションっていうのはあのブルーのコミュニケーションっていうのは1対1のコミュニケーション、でもターコイズのコミュニケーションっていうのは1対100万人みたいな、自分が発信していくっていうのがターコイズのコミュニケーションなんですね。だからまさにのりえちゃんのようにアナウンサーとしてこう自分の発する言葉が多くの人にこう発信していくっていうのまさにターコイズのコミュニケーションで、今って SNS の時代だったりとか、うん、あの本当にあのこういろんな人が発信できるじゃないですか、うん、だからそういうなんていうのかな、自分を発信していく、本当に責任を持って自由に発信していくっていうそのターコイズのメッセージを皆さんに送りたいなと思います。そんな風に自由に自分を出していってほしいですね。あの自分がたくさんの人とコミュニケーションを自由に取っていけるように、うん、そうできます、願いを込めて今日はターコイズ、はい
、はい、1回目の千歳さんからの色のメッセージはターコイズ、責任のある自由、
はい、
続々来ますいや今回から、第1、第3火曜日の夕方6時からスタートします、はい、千歳さんとのこの番組、タイトルはまた追ってご紹介させていただくことにしまして、この番組の再放送は翌週の水曜日夕方6時からになっていますので、はい、今日途中からこの番組を聞かれて、あ、最初聞き逃しちゃったっていう方はぜひ、翌週、次の週ですから、今日が1日ですから9日ですね、9日の夕方6時からお聞きいただきたいと思います、これからも千歳さんの新しい番組、皆さん方のお声に押されて生まれた新しい番組です。ぜひ皆さんこれからもお楽しみに。千歳さん、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。